あやと焼きそばの鉄板ラジオ。みんな、はじめまして。今日から始まりました、あやと焼きそばの鉄板ラジオ。お姉さんの名前はあやって言います。だからみんなはあやお姉さんって呼んでね。あやお姉さんは動物が好きです。かわいい動物見るとむぎょーってねしたくなるんだ。こないだ動物園に行ったんだけどね、その時カピバラの赤ちゃんをよしよししてきました。あ、みんなカピバラって知ってるかな。世界で一番大きなネズミさんって言われてるんだよ。でもとってもおとなしくてね、かわいいから覚えておいてね。あやお姉さんは今ラジオやスマホの前にいるみんなと一緒にお話ししたりクイズをしたり、昔話や絵本を読んだり、あとはお歌も歌います。みんなで一緒に楽しく遊ぼうね。どうぞよろしくお願いします。さて、今は1月だけど、1月といえばお正月だね。みんなはどんなお正月を迎えたかな。おせち料理やお雑煮を食べたり、初詣に行ったり、お家でゆっくり過ごしたり。過ごし方はいろいろあるけど、みんなはさ、お正月って何か知ってる？お正月は一年の幸せを運ぶためにそれぞれのお家にやってくるとされる年神様っていう神様をお迎えする行事なんだよ。そして無事に新年を迎えられたことをお祝いします。だからお正月に会った人にはなんて挨拶をするか知ってる人？そう、正解は明けましておめでとうございますって挨拶をするんだね。年神様を迎えられておめでとうございますって気持ちを込めて挨拶するんだよ。みんなが笑顔で健康の一年となりますように。あ、来た来た。あのね、実はお姉さんのお友達も今日呼んでるんだ。そうだ、みんなでさ、焼きそばって呼んであげてくれる？いくよ、せーの、焼きそば。
はじめまして、僕はクイズが大好きな猫の焼きそばです。とっても美味しそうな名前でしょ。僕の名前を呼んだらお腹がすくってよく言われるよ。
焼きそば焼きそば焼きそば焼きそば。
確かにお腹空いてきちゃった。お姉さん、まだ始まったばっかだよ。あ、そうだ、これお姉さんにお土産。
あ、ありがとう焼きそば。
お、これは何？
お餅？
そうだよ、年末にお餅いっぱい作ったんだ。
お餅お家で作ったの？
そうだよ、ウスとキネってお餅を作る道具あるでしょ。それを使ってぺったんぺったんお餅つきをしたんだよ。あ、みんなさ、お餅ってお米からできてるの知ってた？
お米ってさ、もち米って言うんだけどね、それをキネでつくとおいしいお餅になるんだ。
僕初めて知ったよ、出来たてのきなこ餅最高だったな。
お餅つき楽しそうだね。出来たてのきなこ餅もおいしそう。みんなはさ、お餅って食べた？どんな食べ方が好きかな。お姉さんはね、お醤油をつけて海苔を巻いて食べるのが好き。
磯辺焼きってやつだね。うん、それも美味しいよね。パクパク食べちゃうよ。
でもお餅を食べるときはゆっくりよく噛んで食べてね。喉に詰まらせると大変なことになるからお約束。
焼きそばありがとう、後で美味しくいただくね。
どういたしまして。
じゃあ焼きそば、今日の最初のお歌とお話は何か教えて。
任せといて。今日最初のお歌は鬼のパンツ、最初のお話はおむすびコロリンだよ。続けてどうぞ。
鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ。虎の毛皮でできている、強いぞ強いぞ。
おむすびコロリン。むかしむかし、木こりのおじいさんはお昼になったので、切り株に腰をかけてお弁当を食べることにしました。うちのおばあさんが握ってくれたおむすびはまったくおいしいからな。独り言を言いながら竹の皮の包みを広げた時です。コロリンとおむすびが一つ地面に落ちて、コロコロとそばの穴へ転がり込んでしまいました。
おやおや、もったいないことをした。
おじいさんが穴を覗いてみますと、深い穴の中からこんな歌が聞こえてきました。
おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。
不思議だな、誰が歌っているんだろう。こんな綺麗な歌声は今まで聞いたことがありません。
どれ、もう一つ。
おじいさんはおむすびをもう一つ穴の中へ落としてみました。するとすぐに歌が返ってきました。
おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。これは面白い。
おじいさんはすっかり嬉しくなって、自分は一つも食べずにおむすびを全部穴の中へ入れてしまいました。次の日、おじいさんは昨日よりももっとたくさんのおむすびを作ってもらって山へ登っていきました。お昼になるのを待って、コロリンコロリンとおむすびを穴へ入れてやりました。そのたびに穴の中からは昨日と同じかわいい歌が聞こえました。
やれやれ、おむすびがおしまいになってしまった。だけどもっと聞きたいな。そうだ、穴の中へ入って頼んでみることにしよう。
おじいさんはおむすびのようにコロコロ転がりながら穴の中へ入っていきました。するとそこには数えきれないほどの大勢のネズミたちがいたのです。
ようこそおじいさん、おいしいおむすびをたくさん、ごちそうさま。
ネズミたちは小さな頭を下げておじいさんにお礼を言いました。
さあ今度は私たちがお礼にお餅をついてごちそうしますよ。
ネズミたちはウスとキネを持ち出してきて、
ぺったんネズミのお餅つき、ぺったんぺったん穴の中
と歌いながら餅つきを始めました。
これはおいしいお餅だ、歌もお餅も天下一品。
おじいさんはごちそうになった上に、欲しいものを何でも出してくれるといううちでの小槌をお土産にもらって帰りました。
おばあさんや、お前何が欲しい
とおじいさんは聞きました。
そうですね、いろいろと欲しいものはありますけれど、かわいい赤ちゃんがもらえたらどんなにいいでしょうね、
とおばあさんは答えました。
よし、やってみよう。
おじいさんが小槌を一振りしただけで おばあさんの膝の上にはもう赤ちゃんが乗っていました。もちろんちゃんとした人間の赤ちゃんです。おじいさんとおばあさんは赤ちゃんを育てながら仲良く楽しく暮らしましたとさ。
焼きそばの鉄板音当てクイズ、さあやってまいりました。僕のクイズの時間だよ。今からいろいろな音や鳴き声がするから、みんなは何の音か当ててね。いくよ。第1問、これは何の音かな。さあみんなで考えよう。わかったかな。正解は踏切の音でした。
踏切のこの音が鳴り出したら渡らずにちゃんと止まってね。
そうだね、止まってちゃんと電車が行くのを見届けてあげよう。第2問、これは何の鳴き声かな。さあみんなで考えよう。わかったかな。正解は鶏の鳴き声でした。
じゃあここで動物大好きなあやお姉さんの鶏さんクイズ。
わあ、あやお姉さんいきなり。
鶏さんは私たち人間が食べるあるものを毎日のように産んでくれます。それは何でしょうか。今から3つ言うから、その中から1つ正解を選んでね。1番、リンゴ。2番、卵。3番、梅干し。
さあみんなで考えよう。
正解は2番の卵でした。ニワトリさんはね、1日1個毎日のように卵を産むんだって。
へえ、そうなんだ。いつも美味しい卵をありがとう、ニワトリさん。第3問、これは何の音かな。ヒントは夏の夜に見に行くことが多いよ。お空にパーッとお花が咲くんだ。みんなで考えよう。正解は打ち上げ花火の音でした。
花火ってワクワクするよね。浴衣を着て花火大会とか夏っぽくていいな。
出店で食べるかき氷やたこ焼きも美味しいんだよね。
食べ物じゃん。
焼きそばも美味しいよ。あ、でも手に持ってやる花火も楽しいよね。僕好きなんだ。夏が待ち遠しいな。じゃあ次行くよ。第4問、これは何の鳴き声かな。みんなで考えよう。正解は豚の鳴き声でした。
みんなわかったかな。じゃあここでもやっちゃうよ。あやお姉さんからの豚さんクイズ。豚さんは1回の出産で何匹の赤ちゃんを産むでしょうか。また3つ答えを言うから、その中から1つ選んでね。1番、1匹から2匹。2番、
5匹から10匹、3番10匹から20匹。さあどれかな。わかったかな。正解は3番の10匹から20匹でした。
そんなにたくさんの赤ちゃんが生まれるの？
そうだよ。兄弟がいっぱいいるからお乳を飲むのも競争なんだって。
はあ、すごいな。お母さんもみんなにあげなきゃだから大変だね。明日友達に教えてあげようっと。
みんなもお父さんやお母さんに教えてあげたらびっくりするかも。
じゃあ次から少し難しいよ。第5問、これは何の音かな。ヒント1、乗り物だよ。ヒント2、海。さあみんなで考えよう。わかったかな。正解は船でした。汽笛が鳴ってたんだね。僕大きな船乗ってみたいんだ。
おー、いいね。大きな船で旅行とか楽しそう。
世界一周もできるんでしょ。僕大きくなったら船で世界一周するぞ。かっこいい。じゃあ次はラスト問題だよ。第6問、これは何の音かな。ヒント1、お家で聞いたことないかな。ヒント2、きれいにしてくれるよ。みんなで考えよう。わかったかな。正解は掃除機の音でした。
いつも掃除機でお部屋をきれいにしてくれてるのは誰かな。そのおかげでみんなは清潔に過ごすことができてるんだよ。いつもありがとうって感謝しなきゃだね。
本当だね。僕お家に帰ったらいつもきれいにしてくれてありがとうってお母さんに言おうっと。わあ、もう僕帰る時間だ。あ、みんな今日は楽しかったよ。次も楽しいクイズいっぱいいっぱい考えてくるからね。楽しみにしててね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。
焼きそば気をつけて帰ってね。
はい、じゃあ今日の2曲目のお歌は始まるよです。手遊び歌として知られてるお歌だよ。そして今日2つ目のお話は狼と7匹の子ヤギ。続けていくよ。どうぞ。
始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。1と1で忍者さん、トロン。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。2と2でカニさんよ、チョキン。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。3と3で猫のひげ、にゃお。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。4と4でタコの足、ヒュー。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。5と5で手はお膝。
オオカミと7匹の子ヤギ。昔々あるところに 優しいお母さんヤギと七匹の子ヤギが住んでいました。ある日のこと、お母さんヤギが言いました。お前たち、お母さんは用事で出かけてくるからちゃんと留守番をしているのですよ。それから最近は悪い狼が出るというから用心するのですよ。
お母さん、狼って怖いの？
そうですよ。何しろ狼はヤギを食べてしまうのだから。
ああ、怖いよ。
大丈夫、家の中にいれば安全ですよ。ただ狼は悪賢いからお母さんのふりをしてやってくるかもしれないわ。狼はガラガラ声で黒い足をしているから、そんなのがお母さんのふりをしてやってきても決して家の中に入れてはいけませんよ。
はい、わかりました。ではいってらっしゃい。
子ヤギたちはお母さんヤギを見送ると、玄関のドアに鍵をかけました。さて、しばらくすると狼がやってきて玄関の戸を叩いて言いました。
坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。
すると子ヤギたちが言いました。
嘘だい、お母さんはそんなガラガラ声じゃないよ。
そうだそうだ、お前は狼だろ。ち、声でバレたか。
そこで狼は薬屋に行くと、声がきれいになるというチョークを食べてまたやってきました。
坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。
はあ、お母さんの声だ。
子ヤギたちは玄関に駆け寄りましたが、ドアの隙間から見えている足が真っ黒です。
お母さんはそんな黒い足じゃないよ。
そうだそうだ、お前は狼だろ。ち、足の色でバレたか。
そこで狼はパン屋に行くと、店の主人を脅かして小麦粉で足を白くさせました。
坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。
声もお母さんで、ドアの隙間から見えている足も真っ白です。
わーい、お母さん、おかえりなさい。
子ヤギたちがドアを開けると、狼が飛び込んできました。
おお、なんてうまそうな子ヤギだ。
みんなはびっくりして急いで隠れました。一匹目は机の下、二匹目はベッドの中、三匹目は火の入っていないストーブの中、四匹目は台所の戸棚の中、五匹目は洋服ダンスの中、六匹目は洗濯桶の中、七匹目は大きな時計の中です。
どこに隠れても無駄だぞ、みんな探して食ってやる。
狼は次から次へと子ヤギを見つけると、パクリパクリと飲み込んでしまいました。
ふう、うまかった。さすがに6匹も食べるとお腹がいっぱいだわい。
お腹がいっぱいになったオオカミは草原の木の下で横になると、グーグーと昼寝を始めました。それから間もなくお母さんヤギが家に帰ってきましたが、荒らされた家の中を見てびっくりです。お母さんヤギは子供たちの名前を次々に呼びましたが、返事はありません。でも最後に末っ子の名前を呼ぶと、末っ子の子ヤギが返事をしました。
お母さん、ここだよ。
末っ子は大きな時計の中に隠れていて無事だったのです。末っ子から話を聞いたお母さんヤギはおんおんと泣き出しました。そして泣きながら外へ出ていくと、オオカミがすごいいびきをかいて寝ているではありませんか。そしてその大きく膨れたお腹がひくひくもこもこと動いています。もしかして子供たちはまだ生きているのかも。そこでお母さんヤギは末っ子にハサミと針と糸を持ってこさせると、 ハサミで狼のお腹を切ってみました。するとどうでしょう、子ヤギたちが1匹、2匹とみんな元気に飛び出してきたのです。
わーい、お母さんだ、お母さんが助けてくれたんだ。
子ヤギたちはお母さんヤギに抱きついてぴょんぴょんと飛び上がって喜びました。お母さんヤギも大喜びです。でもすぐに子ヤギたちに言いました。お前たち、すぐに小石を集めておいで。この悪い狼にお仕置きをしなくてはね。そして空っぽになった狼のお腹にみんなで小石を詰め込むと、お母さんヤギが針と糸でチクチクと縫い合わせてしまいました。さて、それからしばらく経った後、やっと目を覚ました狼は喉が渇いて近くの泉に行きました。
ああ、お腹が重い、少し食べ過ぎたかな。
そして狼が泉の水を飲もうとした途端、お腹の石の重さにバランスを崩して、狼はそのまま泉にドボンと落ちてしまいました。
うおお、助けてくれ、俺は泳げないんだ、誰か助けてくれ。
狼は大声で助けを呼びましたが、嫌われ者の狼は誰にも助けてもらえず、そのまま泉の底に沈んでしまいましたとさ。
はい、今日のお話は、一つ目がおむすびコロリン、二つ目が狼と七匹の子ヤギでした。
あ、チャイムが鳴ったね。このチャイムが鳴ったらもうすぐおしまいの合図なんだよ。
今日の最後に次までの宿題を出すね。答えは次の回で発表するよ。では本日の宿題なぞなぞ。アンパン、食パン、カレーパン、この3つの中で人の話をしっかりと聞けるパンはどれかな？もう一度言うよ。アンパン、食パン、カレーパン、この3つの中で人の話をしっかりと聞けるパンはどれかな？みんな次までに考えておいてね。わからなかったらお家の人やお友達にも聞いてみて。
はあ、今日はとっても楽しかったよ。まだまだ寒い日が続くから、みんなあったかくして過ごしてね。
そして次も元気に会いましょう。じゃあみんな、またね。バイバーイ。
この放送は株式会社夢あると福娘童話集の協力、小鳥ボイスの制作でお送りしました。